Radio Dialogue。1月31日水曜日、時刻は夜9時を回りました。 Dialogue for People が配信しています Radio Dialogue。 本日の MC を務めますフォトジャーナリストの安田夏樹と、そして
佐藤圭です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。冗談みたいな本当の話なんですけれど、はい、1月終わるらしいですよ。
そうなんですよ。で、なんとなく今日都内あったかかったんですけれども、もう花粉レーダーが、反応しておりまして、
どうでしょう、聞いてくださってる皆さんの花粉レーダー
が始まるということで
ねえ、はい、なんかもう先々週ぐらいからね、TBS ラジオ の、 はい、国会記者担当の国会担当記者の澤田さん、澤田さんだって、はい、澤ディって呼んでるので、澤田大樹記者とね、なんか飛んでるぞっていう風なね、そうそう話をねしましたけどもね、
チキタもね飲み始めて、
そうそうそう、
あのあたりが飲み始めるとちょっと僕も飲み始めようかなっていう感じです。
そこをね基準にするという、はい、まあでも1ヶ月、本当に1ヶ月をつと思えないぐらい本当にこうたくさんのことがありました。まあいろいろあって、その裏金の問題どうするのっていうことももちろんあるんですけれど、これですね、ここ数日報道されていることではあるんですが、はい、数日前1月の28日に福岡県内で、麻生太郎さんが講演で、上川、今はですね法務大臣ではなくて、外務大臣ですね、はい、上川陽子法務大臣のことを、こんな風に、評していたそうです。このおばさんやるね、そんなに美しい方だとは言わんけれどみたいな、うん、いやいやいやいやと、皆さんご存知でしょうか、この麻生太郎さんですね、自民党の政治刷新本部の最高顧問だそうですよ。刷新本部の最高顧問だそうですよ、
はい、何をどう刷新するんでしょうね、
ねえ、
から刷新してほしいと。
そうね、まず自分から刷新しましょうっていうね、
は
い、ま
あ、ガーディアンでも報じられてましたし、
はい、
まあ、やはり世界的な基準から見るとどう考えてもおかしいでしょうと。もう今この段階で21世紀のこの時点でもう国政にこれだけ携わっている方がこういう発言をするってどういうことなのっていうのはかなり突きつけられますよね。
そうそう。でさらにですね、気になるのが上川陽子さんのそれに対するこう見解なんですよね。昨日の30日のこう記者会見の中で上川さんが、まあ、どのような声もありがたく受け止めていますっていうふうにこう、
はい、
まあ、要はこう受け流したんですよね。でやっぱりその影響ってすごくこう大きなもので、まあ、麻生さんのこう発言ってやっぱりね、こうハラスメントだったりですとか、まあ、女性を本当にね、こう、まあ、対等なこう人間として扱わないようなこう発言だと思うんですけれど、はい、なんかその大臣というこう立場の公人がそれに対するこうレスポンスとして受け流すっていうこう選択を提示するっていうことが、やっぱりこうね、市政のこう人々にこう対して、あ、セクハラとか受けてもああやってこう受け流さなきゃいけないのかなってい う、 こう誤った、まあ、言ってみればこうこのチャンネルの中でも荻上チキさんが解説してくださっている、態度模倣効果、マイナスの意味でもね、ですよね、
はい、まあ、触れるとね、まあ、それが知らず知らずのうち無意識の中にこうコピーされていってしまうということですよね。
今ね、ランと M さんがわきまえてるという、ね、言葉をこうもう一度こう掘り起こしてくれましたけれども、こう、まあ、そのマジョリティの目線から見たときにわきまえているというふうに見えると、まあ、そういうふうにこう見なされる女性こそが認められるみたいなところをこう変えていかなければっていうところこそ、まあ、政治のこう役割だったはずなので、さっきの、ね、お話に戻りますけれども、まあ、自民党の刷新ももちろん大事なんですけれども、あれってもう政治家それぞれのこう倫理観とかそういうものをこう刷新しなければならないんじゃないかなというふうにこう思いました、うん、でその、まあ、例えばそのこれは政治家をこう例にしましたけれども、例えばその企業のこう、まあ、代表がですねこう差別発言をしたりですとか、はい、そういう時にこう日本の中でもこう、ね、ボイコット運動がこう起こったりしましたよね、うん、でそのボイコットって特にこう日本の中ではまだまだ何と言いますか、こう抵抗感と言いますか、ちょっとマイナスの意味にねこう捉えられたり 捉えられてしまったりすることが多いのかなというふうにも思うんですけれども、はい、今夜はその消費アクティビズムをテーマに、後ほど文筆家の佐久間由美子さんをゲストにお迎えして考えていきたいと思います。
はい、それぞれに身近でできることということで、僕もとても楽しみにしています
。はい、メッセージはすでにたくさんのコメントをいただいていますけれども、YouTube のチャット欄であったり、ハッシュタグツイッターでは D4P4 は数字の4なので、ハッシュタグ D4P で皆さんのメッセージをお送りください。この後21時50分頃までお付き合いいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
さあ、まずは最近のニュースの中から気になったものを、はい、今日は2つピックアップしていきたいと思うんですが、1つ目、群馬県の群馬の森、そこに設置されていた朝鮮人追悼碑を大執行によって県が撤去したというニュースです、うん、これ先週も皆さんにお伝えしたところではあるんですけれども、この群馬の森の追悼碑、これは群馬県にこう限らずなんですけれども、戦時中はその戦争を遂行するぞという、こう国家としてのこう大義名分のもと意に反して非常にこう過酷な労働で労働状況をこう強いられた朝鮮の人たちというのがこう、植民地支配下たくさんいたわけですよね、うん、でそうした犠牲者たちをこう悼むということで、この群馬の森に2004年に、市民団体をこう通して設置をされたのがこの追悼碑なんですけれども、はい、でその設置許可を2014年に群馬県が更新しません、不許可にしたということだったんですよね、うん、現在はですね、その設置にこう携わったといいますか、設置をした、前身のこう団体の、後継団体にあたるこう市民団体なんですが、記憶反省そして友好の追悼碑を守る会が、この碑をこう管理してきたわけなんですけれども、はい、毎年その追悼碑の前で追悼式をこう行ってきて、でそこで参加者が、強制連行に言及したことが、設置条件に反していますよね。つまりその設置条件は何かというと、政治的な行事をここで行わないってい う, こう設置条件に反していますよねというのが、県の言い分、言い分というか、建前って言った方がいいかもしれないですね、で、いろんな疑問が湧き上がるんです、
はい、
そのね、この植民地支配下でのこう歴史的な事実を発言すると、じゃあね、政治的だっていうふうにこう切り捨てられるのかだったりですとか、そもそもこうもうあらゆることがこう政治とこうつながっている中で、自治体が政治的であるというふうにこう見なしたものをタブー視することが、果たして妥当なのかだったり、こういろんなこう疑問が浮かぶんですけれども、この撤去の背景に、これはこう、これを抜きにして語ることはできないと思うんですけれども、結局歴史、このやっぱり加害の歴史をこう否定するっていうことを繰り返してきた団体が、例えばこの碑文がこう反日的だとか、なんかそういう、こう抗議が、抗議っていうか、
言い
がかりというか、いちゃもんっていうかね、が、県に寄せられていたということをこう踏まえて考えるべきことなんですよね。で、このね、私もよく反日っていう言葉を投げつけられますけれど、なんか反日っていう言葉ってすごくこうレイシズムの文脈で、カッコ好きの便利な文言としてこう用いられてきたと思うんですよね、自分と意見の異なるものに対してこうそれは反日だっていうふうなこうレッテルを貼って、で自分のこう正当性をこう示せるかのような言説っていうのはこう、特に、ね、ネット上なんかでこう絶えないわけなんですけれども、群馬県 の山本知事はですね、なんかこの日は自分は反日と思っていないっていうことを会見で言ってるんですけど、なんかあなたが反日と思ってるかどうかっていうのは本質じゃないんですっていうところなんですよね、で確かにこう司法判断などもあってで、この守る会がですね、こう県の判断が違法であるというふうなこう提訴をして、でこの裁判に関しては2022年に、県の不許可は適法ですよ、違法ではありませんよとい う, こう、高裁判決が最高裁で確定したという経緯はあったんですけれど、そもそもこの司法判断どうなのということもさることながら、この司法も撤去まではこう求めていない。なのになぜ追悼碑ごと根こそぎなかったことにしなければならないのかっていうところですよね。 で、まあ、この代執行っていう形でのこう火の撤去、まあ、今日ですね、あの朝日新聞がもう更地になってしまっているこうその現場を写真付きで、ね、報じていましたけれども、なんかこれって結局加害の歴史の否定を繰り返す側に、まあ、お進みつきといいますか、こう成功体験を与えて、でここでこう前例を作ってしまうと、やっぱり他の自治体にこう影響が及ぶ可能性っていうのはぐっと高まっていくと思うんですよね。うん、でこのまあ山本知事が、まあ、記者会見の中でこう、まあ、火をこのこう追悼碑を公園に置いておくことは公益に反するんだみたいなことを言ってるんですけれど、いやいや今回の、ね、県の振る舞いの方がよっぽど公益に反するし、まあ、よっぽど政治的ですよね。なのでまあこれは本当にこう公のこう本来の責任には何なのかっていうことをもう代執行されちゃいましたっていうことでこう幕引きせずに、まあ、根本からその再考っていうのをこう促していかなければならないだろうなということをこう感じます。でこれあの、まあ、昔のその歴史の中でのこうレイシズムが現在にこうつながってしまっているというこう問題だと思うんですけれども、あの2つ目のこのニュースもですね、差別レイシズムとあの地続きのこう問題だと言えると思います。あのこれもこう日本の中で大きく報じられていますけれども、ウンルアへの各国の資金の拠出の一時停止についても皆さんにお伝えをしていきたいと思うんですが、あのウンルアってあんまりこうね馴染みがない方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、まあ、日本のこう正式名称は国連パレスチナ難民救済事業機関なんですけれども、まあ、あのガザに限らずなんですけれども、私たちがそれこそ先日渡航していた、ヨルダン川西岸地区だったりですとか、まあ、あるいはそのそれ以外のこう地域にこう難民としてこう暮らしているこうパレスチナの人たちに対してさまざまな支援をしてその生活をこう支えてきたようなこう機関なんですよね。で各国がそこにこう資金提出のこう一時停止をこう表明しているんですが、これなぜかというと、昨年の10月のまあ、そのハマスによるイスラエルの攻撃にこのウンルアの複数の職員が関与した疑いがあるっていうことで、まあ、アメリカなどが追加の資金拠出を一時停止して、でこれに日本も続いたという流れですよね。ただこの拠出を一時停止しますというふうなあの表明がなされた時点で疑いをかけられたのが職員12人なんですよね。でもちろんその攻撃に直接的にこう何かあの手を下したりですとか関与をこう直接的な関与をしたのであれば、まあ、それはあってはならないことなんですけれども、ウンルアのスタッフって全体で3万人近くいるんですよね。かなり規模が大きいあの組織ですし、で12人に疑いがかけられている段階っていうのは、まあ、裏を返すとこう組織的な関与のこう証拠っていうのはないわけですよね。にもかかわらず今この瞬間に拠出を一時的にこう止めますっていうことは、もう極限状態、もう飢餓とか医療崩壊とか、もうそれにこう軍事攻撃がこう止まらないっていう、こうガザの人たちがもうウンルワのこう支援で命をつないできたわけですから、もう何を意味するのかっていうことはこう明らかで、まあ、例えるならこう、まあ、かろうじて人工呼吸器でこう命をつないでる人がいたとして、でもその人に対して、いや病院のスタッフ何人かの不正がちょっと疑われてるんで、機械ごと止めますみたいな、そういうことを突きつけてることと同じなんですよね。で、なんか、やっぱりこう取材をして思うんですけれども、あの結局、イスラエルこそが、私はこのウンルアに依存してきたと思うんですよね。
はい、まあ、依存というかこう利用してきたというか。
そう、はい、そうなんですよ。
うん、
で、まあ、占領したりとか封鎖したり、まあ、すれば、そこではやっぱりまともな日常生活を送れない人たちがこうたくさん出てくるわけですよね。で、その人たちが福祉を必要としている、支援を必要としている。で本来であれば、まあ、その状態自体が不当だっていうことはこう前提として、はい、じゃあそのコストは誰が担うんですかって言ったら、やっぱり占領している側なわけですけれども、本来はね。でもそれを こう自分たちはやりません、ウンルワさんどうぞ、ウンルワさんをこう通してあの国際こう社会の人たちが代わりにやってくださいっていうふうにイスラエル側こそそれをこう担わせてきたわけじゃないですか、うん、だからもちろんその目の前のこう命をつなぐためのこう支援が不可欠で、このもう集団懲罰的なこう一時資金のこう停止っていうことに日本加わっちゃダメでしょっていうことはもちろんなんですけれど、うん、でそもそもじゃあ80年近くの間もうそこにいる人々が支援を受けなければ生きられませんっていう状況を誰が作り出してきたんですかっていうところから、まあ、目をそらしてはいけないんですし、ね、この状況をこうどうしたらいいんだろうっていうふうにね、こう本当にこう私自身もこう思うんですけれども、その身近からこうできることの一つが実は今日のこうテーマにもつながっていくので、はい、ここから特集に入っていきたいと思います。ここからはお待たせいたしました、あのこの方と一緒にお送りしていきたいと思います。文筆家の佐久間由美子さんをゲストにお迎えします。佐久間さん、こちらはこんばんはなんですけれども、ニューヨークにいらっしゃる佐久間さんは超おはようございますですよね。
おはようございます。
おはようございます。
1時15分ですかね、空がだんだんちょっと明るくなってきたかなっていうぐらいで。
おはようございます。そんななんか目覚みの一配信みたいなね、あの感じになってしまいますけれど、ニューヨークどれぐらいですか今気温。ものすごい寒い時期ですけれど。
そうですね、だいたい1度から3度ぐらいをこの何日かは推移してる感じですかね。
ギリギリマイナスに被らないぐらいのっていうところですかね。
早朝とか夜とかちょっと落ちたりするとそういう時もあるけど、まあまだ一番辛いっていう感じではないですね。これから来るよっていう感じで、
いや
あのちょっとずつ重ね着 の増やしていってっていう、あの、はい、調整してるところです。
もう暖かく過ごしながらせめてあの配信に臨んでいただければと思うんですけれども、あの佐久間さんのプロフィール、はい、私からもご紹介していきたいと思いますが、佐久間さんは文筆家でカルチャー、ファッション、政治、社会問題など幅広いジャンルでインタビュー記事、ルポ、紀行文などを執筆されています。1996年に渡米し、1998年からニューヨークのご在住です。出版社、通信社などを経て2003年に独立し、2020年に12月に WE の市民革命を刊行したのをきっかけに、読者とともに立ち上げたサクマグコレクティブを通して勉強会や出版、制作活動を行っています。この WE の市民革命には今日のテーマである、消費アクティビズムについても、様々な形でこう書かれています。最新作に2020年から21年にかけて書いた文章をまとめた、これ英語読みした方がいいんでしょうか、それとも日本語読み。
どうなんですかね、普通に私も数字でつけちゃったから後でなんて読むんだろうってなってるんですけど、あのどっちでも大丈夫、2020、2021みたいな感じですかね。
はい、2020、2021、日本語読みするとそんな感じですね、
はい、
が最新作にあります。ということで、あのこの消費アクティビズムにもこうつながっていくテーマなので、あのまずあの佐久間さんにもこう伺いたいんですけれども、あの現在こう報じられているところではガザでの死者2万6000人を超えた、あくまでもこれ報じられているこう範疇ですので、うん、実際にはもっと、はい、もっとたくさんの人たちがこう亡くなっているということが残念ながらこう見込まれますし、まあ、相当数の人たちがこう瓦礫に埋もれているであろうということなんですが、改めてこの、まあ、100日以上の間こうガザでのこう状況っていうのは佐久間さんご自身はどんなふうにご覧になってきましたか。
そうですね、もうなんか言葉に しがたいこう怒りと悲しみと、もうなんていうのか、本当もうあのねやめろって思うし止めてって思うし、この国際社会がこうまあいろいろやってはいるけれども、どうしても指を加えて見ているというか、こう圧倒的に力の規模が違うのに、あのそれがこうなんて言うんですかね、なんかもうあの報道のバイアスとかもすごく気になるし、あとやっぱりアメリカでこの911以降こう作られてきた、まあ、もっと 先からあったと思うんですけれども、その
はい。
ナラティブみたいなものの、こう、欺瞞とか、そことを改めて考え直しながら、その数だけがどんどん増えていくっていう状態に、数字にするとこう抽象的になり、なってしまうけれども、やっぱり一人一人に家族がいたりとか、友達がいたりとか、それぞれが見た夢とか、そういうものがあるわけですようね。
ん。
で、なんかそれを考えると、本当にこう、もう言葉が出ないっていうと、私の職業でもう全然ダメなんですけど、やっぱり言葉を紡ぐことがすごくこう難しい、自分もすごい葛藤がありますね。
先ほどおっしゃったその911以降、アメリカの中でこう紡がれてきたこうナラティブ、気になるそのナラティブっていうのは具体的に言う
はい。
とどういったものですかね？
そうですね、やっぱりこう、その今ね、アメリカ政府はなんでそんなにイスラエルに肩入れするのかっていうようなことを、その若い人とかから聞かれたりすることがあるんですよね。で、やっぱりこう、そのホロコーストからの、そのイスラエルはこう、まあ、かっこつきですけど、敵国に囲まれて中東で孤立していて、そこに寄り添わなければいけないとか、こう、イスラム教徒をこう異教徒というかね、異教徒扱いして、やっぱりこう西側の価値観とか民主主義とかを破壊しようとしているのであるとか、そういったこうイスラエルは私たちと同じような価値観で、パレスチナは違うとか、そういうようなアラブ諸国は違うとかっていうようなですね、ナラティブがやっぱり脈々とあったと思うんですよね。で、まあ、その特に、今はもう本当アメリカでも世代間の認識ギャップがすごく言われてますけれども、特にこう年配の人たちは、まあ、一つ背景としてあるのは、やっぱりホロコーストが起きてた時に、そのアメリカがこう介入を躊躇したことによって被害がすごく広がったということに対する罪悪感というのは世代間でもものすごくあると。特にお年寄りの方たちはそういうものを持っていて、ただそれがやっぱりそのホロコーストを起こしたのはパレスチナの人たちじゃないわけですよ
そう
ね。
ですね。
で、そこがなんかどうもすごくこううまくすり替わってしまったというか。なんかそのホロコーストの被害に遭ったユダヤ人と寄り添わないといけないということと、イスラエルという国家の正当性みたいなことがなんかごっちゃになってしまうというか、そういうナラティブが私も今もう20年、911から20年以上経って、あの時ああいうふうに書かれてたよなとか、改めて一つ一つ思い出しながらやってるっていう感じですね。
なるほど。いや、それこそ冒頭でお伝えしたウンルワへのこう拠出、まあそれをこう一時停止も、やっぱりこれだけのこう虐殺が起きていることをこう、まあ、本気で止めないっていうことを100日以上続けながら、12人の職員のこう疑いがかかった時点で即停止しますみたいなこう迅速な対応のこう圧倒的なこう非対称性みたいなものものすごく考えるんですが、一方でどうでしょう、その先ほどその世代間のこう意識のこう違いっていうことも少し触れていらっしゃいましたけれども、まあ、佐久間さんこうニューヨークをベースにこう活動されてきたと思うんですが、ニューヨークだったり、まあ、アメリカの中でこう気になる動きでもこういいんですけれども、こうこれに対するこう市民のこう動きだったりですとか、まあ、ガザで起きていることのこう反応だったり、何かこう着目されている点というのはありますか？
そうですね。こう、私がこう振り返っただけで、やっぱりその、まあ、もちろん一枚岩ではないんですけれども、そのブラックの人たちの運動の中とかでは、パレスチナが自由になるまでは私たちも自由じゃないというようなことがずっと長らく言われてきたりとか、あったんですけれども、やっぱりそれって結構、そのパレスチナのイシューって割とこう限定的だった部分もあると思うんですよね。で、まあ、それの要因をいろいろ考えてみると、まあ、その 今で言うと、まあ、ユダヤ教の人たちが580万人で、イスラム教の教徒が450万人と。で、イスラム教国からの移民っていうのはもちろん増えてきてはいるんですけれども、まあ、それって結構戦後のことだったりとかするので、で、なんかこう、やっぱりそこの人口分布みたいなものも影響してるだろうなというふうに思うんですよね。で、私、今回のことがあるまで気がつかなくてすごく迂闊だったなと思うんですけど、例えばこうアメリカで暮らしている、こう暮らしていて、例えば国税調査とか、なんかこう自分の人種を聞かれることがありますよね。こう、まあ、答えないっていうオプションも用意されたりとかもするんですけど、あなたはブラックとか、まあ、ホワイトと白人、黒人、それからあと、まあ、ヒスパニックとかラテンとか書かれていたりとか、で、アジアの場合は、まあ、アジアパシフィックとかあるんですけど、そこにやっぱりミドルイースタンとか、例えば宗教の話でも、宗教のまあことだったらムスリムっていうのがその選択肢としてあるとかもしれないけれども、その人種としては結構やっぱりブラウンの中に一緒くたにされてきちゃってるところとかと思うんですよね。で、やっぱりアメリカの中でもそのすごく長いこと異教徒扱いされてきて、人口はすごくいるはずなのに、こう例えば下院の中でも今こそ議員がイスラム教徒の議員とかいますけれども、すごく少なかったりとか、なんかそういうこともやっぱりある中で、新しい世代がどんどん育ってきて、さっき言ったようなナラティブに説得されなくなってきたというか、吉田さんがおっしゃったような、こうすごく非対称な力関係というか、そういうこととか、あとやっぱりそのテロリズムっていうこととかですね、じゃあテロリズムって何なのかと、片側は圧倒的に武器を持っていて、片側はこう石を投げたりとか自爆したりとか、そういう方法しかないというような中で、こうそのテロリズムをすごくこう悪として描くっていうのは、もう本当メインストリームの中とかでもずっとエンターテインメントとかでも起きてきたことなので、
その不平等
こう
の
いう、
背景とかを無視しながらってことですよね。
そうですね、やっぱりそこまで丁寧に書かれることっていうのはとても少ないと思うんですよね。なので、そういうこうナラティブが剥がれてきたかなっていう感じはしてですね、アンルアの件とかでもやっぱりその今、まあもう本当にこの何日かの話なんで、おかしいっていうことが、まあバーニー・サンダースなんかも結構大きな声で言ってるし、で結構やっぱりこのその政治的なこ中で政治家たちの話をすると、こうやっぱりそのこれもすぐその話になっちゃうんだけれども、ハマスを攻めるかどうかっていうのと、そのイスラエルに存在する権利はあるかどうかっていうのが、こう踏み絵のように質問としてされるわけなんですよね。だからちょっとやっぱりこうその運動家たちとかも人道的なことにこうナラティブをスピンしていかないといけないっていうのは、まあ、やってもやってもなところはあるんですけれども、なんかこう強大な今まで脈々と作られてきたナラティブに対して、そのオルタナティブなっていうか対抗的なナラティブを用意していくっていうのが、ところが私が結構注目しているポイントかなと思いまして、すっ
な
ご
る
い長
ほ
い
ど。
答えになったと思う。
大事なところですよ。コメントもいただいて、マヤ F さん、国際司法裁判所決定に対する報復のつもりなのかなと思いますというコメントだったり、ラント M さんからは、新パレスチナ、これアメリカの中でですね、新パレスチナ抗議者への、弾圧についてのポストや報道を見かけますというふうにね、コメントいただいて、私も時折それがこう、動画などがこう流れてくるのをこう見るんですけれど、一方で佐久間さん、日本にこう、年末年始いらっしゃったんですよね。で、その時になんかアメリカ大使館前での、このイスラエルのこう、ジェノサイドにこう加担するなっていう、こう趣旨のこう、抗議活動に行かれたそうですが、その時の様子はどうでしたか？
そうですね。なんかその大使館前で抗議するとかって結構ニューヨークに住んでたりとかすると、まあ、当たり前のことというか、まあ、この場合はイスラエル領事館だったりとかするんですけれども、なんかこう当たり前のことなんだけれども、私がちょっと遅れて行った時にはもう大使館前から排除されて、
ああ、日本にあるアメリカ大使館ですよね。
そうです、虎ノ門の大使館の前からはもう排除されてて、もちろん頑張ってあそこに立てた方もいたんですけど、スピーチとかは大通りの方に無理やり動かされてて、でこう警官が遠くからこう包囲してるみたいな構図にすごくびっくりしたんですよね。その攻撃すら、そのね、皆さん映画とかでもよく見ると思うんですけど、アメリカ大使館の前で抗議って本当にごくごく当たり前のことで、
世界中で起きてますからね、だって。
ね、こうやっぱりね、巨大なアメリカに対して抗議できる数少ない手段の一つなので、よくあることだと思うんですけど、でも、その、なんていうかな、もうそれをこう、警察、現地の警察が排除するっていうのは結構びっくりしましたね。
いや、なんかその、まあ、どういうこうやり取りがアメリカ大使館と日本の、まあ、警察の中であったのかはわからないですけど、なんか警察忖度しすぎじゃないみたいなところは、なんかそういうところがちょっと感じてしまいますよね。
そうなんですよね。なんかこう。ねえ、そのまあ実際のところがどうかっていうのはわからないけれども、アメリカ大使館がこうそういう指示を出すっていうのはちょっと考えにくいなとは思うんですよね。しかもお休みの日だったし、それ別に必要ないっていうところはあるので、やっぱりなんかそのそもそも集会とかこうデモとかに対するちょっと過剰というか、なんていうのかな、ピリピリした感じとかは感じますよね。
今、YouTube のコメント欄でも、ガナイックスさん、なんで大使館前がダメなのか、警察が、警官が、説明してくれなかったんですよね、というね、こうコメントもいただきました。大丈夫か、日本の表現の自由とか集会の自由というふうに、こういうところでも思ってしまうんですけれども、一方で、例えばそのイスラエルのこう虐殺だったりですとか、あるいはその占領にこう、まあ、反対する、まあ、これデモだけではなくて、いろんなこう運動というのがこう世界各地で起こっていて、まあ、そのうちの一つが、例えばこう不買運動、こうボイコット運動だったりするんですよね。これ今回のこうガザで、ね、虐殺が起きる前からさまざまな形でこう呼びかけられてはいたんですけれども、今日のテーマであるこの消費アクティビズムということは、あんまり馴染みがないなという方もいらっしゃると思うんですが、この消費アクティビズムという言葉が何を意味する言葉なのかっていうところを伺ってもいいですか？
ちょっとこう消費アクティビズムって誰が最初に言ったかってちょっと分かんないんですけど、まあちょっと造語のところはあると思うんですよね。その英語でそういう言葉があるわけではなくて、まあもともと結構その私アメリカ来た時から例えば大きな銀行で口座持たないで代わりに信用金庫に口座持つとか、こう大きなスーパーで買い物しないでみたいなことは、ここのスーパーは地元経営なんですよとかっていう情報って割と普通にやり取りされていて、まあこう自分の、お金をこうどこに使うかっていうことに対しては割とそういう気持ちで生きてる人たちっていうのはもともと多いと思うんですね。で、ただそのまあアマゾンとかですね、どんどんこうやっぱり商店、ウォルマートとかもそうですけれども、そのちっちゃい商店とかがこう排除されていくというか、営業を続けていけなくなるみたいなこと、プラスやっぱり貧富の格差だとか、あと、気候変動ですよね、っていうこういろんなことで、まあ、どんどん増えてはいるんだけれども、まあ実際にはその、ね、大企業というか、まあ、大富豪が運営するこうGAFA とか、そういう大きな企業がの経営者の皆さんの富がどんどん上がってるっていうのはパンデミック以降もそうなので、まあ、すごく小さな力ではあると思うんですけれども、 まあ、それがこう大きな力になることもあって、例えばまあトランプ、あのウィーンの市民革命にも一つ例として出してますけど、そのトランプ大統領が就任した時に、それこそ、ね、イスラム教国の人たちの入国の資格を変更するっていう、
はいはい、ありましたね。こう、入国できないようにしちゃうみたいな、こう、措置がありましたよね。
そうなんです。で、あの時、今日みんな JFK に行こうみたいになって、で、まあ、
空港
JFK
に、
に、
はい。
JFK 空港ですね、ジョン・ F ・ケネディ空港に行ってると、行ったぐらいのタイミングで、まあ、そのウーバーが値段を上げたんですよね。で、その時中東系の方って結構タクシーの運転手さんとか多いから、タクシーも乗り入れをやめるっていうボイコットをしてるのに、あ、そこでなんかウーバーがそこに乗っかっちゃって商売しようとしたっていうことで、
はあはあはあ。
それに対して、反感が起きて、で、
はい、
デ
差
リート
別
ウー
に
バー。
ね、抗っているこうボイコットが起きてるのに、これをこうなんかこう勝機と言わんばかりに、なんかここで儲けるぞみたいなこう動きをしてしまったってことですよね。
そうなんで
う
す。で、
ん。
それがやっぱりすごく反感を生んでですね、で、ディリートウーバーっていうハッシュタグが
はい
出て、
はい。
もともとウーバー結構やっぱりインディペンデントコントラクターというか、個人経営の人たち、まあ、運転手さんって個人経営だから、で、その人たちに対して待遇が悪いとか、マーケティング欺瞞的だとか、まあ、いろいろ問題は指摘されていた中で、まあ、ディリートウーバーっていうのがわーってこう盛り上がって、で、まあ、それがそのはっきりした数っていうのは発表されてないんですけど、やっぱりそのすごくこう IPO に上場の時にの資料にこう影響するような大きなインパクトを起こしたっていうこととかはあるんですね。
なる
な
ほ
ので、
ど。
なんかやっぱりその、まあ、それなりにやっぱりこうハッシュタグキャンペーンって世の中いっぱいあるし、ボイコットもバイコットもこう応援するっていう意味のね、もありますけど、まあ、影響たくさんある中で、まあ、本当にインパクトを及ぼすっていうのはそれなりにこう盛り上がりがないと、数ある中でも本当にインパクト残せるの欲しいだと思うんですけれども、でもやっぱりこうインパクト残せることもあるんだなっていうふうに思っております。
なるほど。ね、今のはやっぱりこう消費者の側からこうハッシュタグキャンペーンをこうが広がっていってという、こう流れだったと思うんですけれども、まあ、一方でこういう、こう、まあ、消費者のこう流れを汲んでというふうにこう言えるのかもしれないんですが、これ、ウィーの市民革命の中でもこう触れていらっしゃったと思うんですけれども、例えばナイキですよね。ブラック・ライブズ・マターにこう連帯して、まあ、試合前にこうひざまずき、それによってこうどこのチームともこう契約ができなくなってしまった NFL の、選手を広告に起用して、で、それに対して、まあ、いわゆるこう保守層はこう反発をしたんだけれども、こうね、逆にこう、まあ、それにこう連帯するようなこう動きもこう生まれたりして、なんかそういうところでこう企業がそれにこう呼応するような、そういったこう動きも、まあ、アメリカの中でっていうこうことですけれども、やはりこう見受けられてきたことなんですかね。
まあ、そうですね。やっぱりその、企業が利益のために動く存在だっていうことは忘れてはいけないと思うんですけれども、で、まあ、ナイキも実際その、まあ、カーパネックの、その件においては、こう、加害者側というか、リーグの、契約とかももちろん持ってるの
はいはい
で、
はいはい。
ただ、こう、自分たちの、その、オーディエンスが誰かっていうところはやっぱりみんな考えてると思うんですよね。で、結構これは今、そのじゃあナイキがあれね、ナイキ燃やしてた人とかいましたけど、それに払う
おお、おお。
まあこう結構そのどちら側からも多分突き上げがあるっていう時代に入ってきていて、例えばターゲットっていうリテーラーがあるんですけど、ターゲットはずっとこうプライド月間になると、こうレインボーの商品とかをいっぱい出してきたんですよね。で、それがまあ極右の標的になって、こう極右の YouTuber とかインフルエンサーみたいな人がこう店に押しかけて動画配信とかしちゃって、従業員の人たちとかお客さんが怖い思いするとか、 で、こう、結局、それの圧力に負けたりする企業とかもあったりとかするので、まあ、ど
はい
ちら
はい。
側も結構、やっぱりそれは、なんていうのかな、有効な手法だと思っているというか、そういう傾向はあると思いますね。ディズニーの問題とか、あと、バドワイザーも、トランスジェンダーの、インフルエンサーというか、クリエイターの方を起用したときに、やっぱりこう、すごい極右からの恫喝的な抗議があったりとか、まあなんかそれが結構今の時代を象徴してるけれども、まあだから企業側も結構やっぱりそのどういうスタンスを出していくかっていうのは難しいところなのかなという気もするんですけれども、そのなんかやっぱり企業は利益を生み出すためにやってるっていうことを念頭に置きつつ、応援できる企業になるべくお金を使うとか、そういう、こう何か買うときに、あるオプションの中からどっちの方がっていうのを考えながら、ですかね。
なるほど。例えばボイコットだったり、不買運動で言うと、今おっしゃったように、例えば多様性などを打ち出したような企業に対して、レイシズムの文脈からすごく過激な抗議運動が起こってしまうような動きもあったりすると思うんですけれども、でも一方でちゃんと社会的な責任を問うっていう意味で、それを果たしていない企業は買いませんよっていう動きもあると思うんですよね。これが本来のボイコット運動なのかなというふう
は
に
い。
思うんですけれども、特にこの不買運動って、総じてごっちゃにされて、すごく日本の中ではネガティブな文脈で捉えられることも少なくないのかなというふうに思うんですけれども、改めて特にボイコットなどが持つ意味合いっていうのは、佐久間さん、どういうふうに捉えてますか？
そうですね。やっぱりその、こう、企業は利益が、まあ、そのね、株式市場という世のな、あのシステム、まあ、資本主義の中で株式市場があって、そこで株主に還元するっていうことが、まあ、その存在目的みたいな中で、まあ、社会責任ということは割とこう、そのこの何十年かの中で出てきた考え方で、で、まあ、その企業といっても株主だけじゃなくて、この社会の、一緒に存在するステークホルダーではあるので、そのできればちゃんと社会責任を果たしてくださいよっていうところはちゃんと伝えてもいいと思うんですね。で、一方でやっぱりそのグリーンウォッシュとかピンクウォッシュとかそういうことはしちゃうし、実際あるんですよね。で、まあだからそのこう昔は多分もうちょっとこうそのチャリティー的なこう慈善みたいな考え方だったと思うんですけど
そうです
も、
ね、はい。
それが今やっぱりこう気候変動時代になったりとかっていうことで、やっぱり社会責任で、こう、ちゃんと仲間として生きる仲間として考えてくださいっていうところが強くなってると思うんですけれども、あとやっぱり一つはこの国際的に起きてることっていうのは国内でできることってすごく少ないし、例えば私たちがアメリカ政府とか、まあ私はアメリカに住んでるからアメリカ政府にそのそういうその議員さんとかを通じてこう伝えるチャンスっていうのはあるけれども、例えばイスラエルに対して私が気持ちを伝える方法っていうのはとても少ないわけですよね。で、そういう意味ではやっぱりこう自分のお金をどこに使うかっていうことをそこにパワーとして使うっていうのは、まあ数少ないそのイスラエルに住んでない人たちもできる行為だと思うんですね。で、今回のことでやっぱりこうすごく痛感しているのはもう一点あってですね、やっぱりこう軍需産業っていうものの大きさというか、これは本当にね、アメリカの中でももうそうですし、まあNYPD なんかは厳密に言うと軍需産業ではないですけど、やっぱり武器とか買ってるよねとか、そういうことがやっぱり税金がそこに使われてるんであるっていうこととかで、まあ私もこの件でまで知らなかったんですけれども、やっぱり伊藤忠がそこでお金儲けをしているとか。
イスラエルの軍需企業と伊藤忠の子会社が、協力の覚書を結んでいるっていうところですよね。
はい、そうなんです。で、そこでそういうことを、まあ、DBS でしたっけ？の、
BDS で、
はい、私、いつも本当、そういうこと。 ダイベストメントとか経済制裁っていうのが、もうこれって私も今回のことまで知らなかったんですけど、2000年代の前半からやられてきてるんですよね。で、まあそこの、その叩きになってるのは、やっぱりこう南アフリカのアパルトヘイトで、起きた経済制裁とか、まあ、不買運動とかそういうことの、だと思うんですけれども、まあその短期的な効果はないけれども、やっぱり長期的にそこの働きかけを地道にやっていかないといけないんだっていうことは、やっぱり改めて考えてますね。
今、YouTube のコメント欄で、マヤエフさん、伊藤忠のサイトを見ると、SDGs とか書いてあるけど、パレスチナの人たちのことは入ってないのかというコメントだったり、クルド人難民 M さんを支援する会の方、昔、無印良品がイスラエルに出店しようとしたとき、日本でボイコット運動が起きたところ、出店が見合わされましたっていうね、こうコメントをいただきまし
それは知
た。
らなかったです。ありがとうございま
教えてく
す。
ださってありがとうございます。
ね、伊藤忠は SDG スタジオとかって外苑前にありますよ
そう
ね。
みたいですね。
そうで、やっぱり木の栽培にも関わっているし、その、これは本当にグリーンウォッシングだと
そうです
思う。
ね。それでなんか自分たちのこう不公正を覆い隠すみたいなところはありますよね。
そうなんです。だからそこのマーケティングと、本当にどこまで寄り添ってくれるのかっていうのは、こうやっぱり消費者として選ぶときに考えないといけない、気をつけないといけないというふうには思っていますね。
そして YouTube でこんなコメントもいただいています。キアミフさん、ありがとうございます、いつも。ボイコットだけじゃなくて、差別に反対するような企業は積極的に利用することも大事だと思うということで、ね、今、語っていただいたのは、主にこう不買運動が持つ意義だったと思うんですけれども、特にですね、最近、最近といいますか、こうバイコット、これも多分造語だと思うんですけれども、こういう運動もこう注目をされていて、これ改めてどういうことなのかっていうことを伺えますか？
最初に多分私がバイコットって耳にしたのは、やっぱりバイコットっていうアプリができてに2014年ぐらいのことだったんですよね。で、まあその時結構問題になってたのは食の安全とか、あとやっぱり企業献金ですよね。で、それをこうアプリを一人で作ったエンジニアの方がいて、でも最初の頃とか本当にこうピッてやると全部ダメじゃんってなっちゃって、
その要はその社会的なこう責任とか、なんかこう例えばそういうこう不公正な政治家にその献金してないかをバーコード読み取ると、それとつながってる企業なのかどうかが分かるみたいな感じですか？
そうなんです。ごめんなさい、すごい今大切なことをスキップしちゃったので、皆さんにあれしていただきました。そうなんです。ピッてバーコードやると、そこの企業のがどこに献金してるかとか、どういうこう人権方針なのかとか、従業員どういうふうに大切にしてるかとか、してないとかっていう情報が出るっていうアプリだったんですよね。で、最初私、喜びさんでダウンロードしたんですけど、買えるもんないじゃんってなっちゃって、これもう全然ダメですねってなったんですけど、今そこからまあ9年ぐらい経って、そういうこう、うちはこうしますっていう表明する企業っていうのは増えてきてるんですよね。で、まあ、応援できる企業って、まあ、大企業だとまあ多くないんだけれども、まあ、例えばメーカーさんだったりとか、そういうところが、だんだんこうそういうことを表明してくれたりとか、まあ、例えば中絶のことで、うちはこう従業員の中絶のでもしかしたらかかるかもしれない、旅費をサポートしますとかね。そういうなんかこうそういう小さいちあ、まあ、小さくないね、そういうこう
身近なと
こ
ころ
こちゃ
から。
んとスタンスを明らかにしてるところにお金を使いたいっていう人たちがいるので、それにまあこうしてバイコットっていう言葉がまあなんとなくすごく普及してるかどうか分かんないけど、まあ、やっぱりこうサポートできるところにお金を使いましょうところはあるんですよね。で、これは結構やっぱり気候変動の文脈とかでやってても思うんですけれども、けしからんっていう声の方が大きくなってしまって、この企業、その例えばまあ容器とかゴミの問題とかで頑張ってるところが意外と そんなに反応がなくてやめてし
うん。
まうとかっていうことも起きる
ああ、なるほど。あれ、なん
で
か
す
やっ
よ
てみた
ね。
けど、広がらない、あれ？みたいな。はい。
そう、あんまりこう話題にもならないし、
うん。
結構それを維持するのも大変だし、だっ
うん。
たらしょぼしょぼってこうフェードアウトしちゃうみたいなこともある
なるほど
ので、
な。はい。
応援するっていうことの表明もやっぱここは押せるよっていう、こういうことやってるよとか、まあ、そこでグリーンウォッシュとかそういうピンクウォッシュとかそういうことにもちろん気をつけないといけないんだけれども、この件こういうことをやってくれてるの歓迎ですっていう気持ちももっと伝えないといけないなというふうに私も思います。
ね、どうでしょう、このまあボイコットとバイコットって本当にこうまあ表裏一体のものなのかなというふうに今のお話を聞いてて思ったんですけれど、なんかそのまあ例えばアメリカの例ですと、まあボイコットであればこうデリートウーバーのこう例があったりですとかいろいろあると思うんですが、何かその日本の中のこう動きでこう佐久間さんが注目してきた動きとかはありますか、これまでの
そう
中
です
で。
ね、やっぱり、日本にこの間帰ってて本当に難しいなと思ったのは、まあ、
は
例え
い。
ば伊藤忠さんっていうのは商社だけれども、直接私たち商社が関わりがいがあるところっていうのはそんなに多くないんですよね。でもやっぱりこうコンビニとかで、自分がじゃあアマゾンとか、アマゾンはイスラエルのこと関係ないけど、やっぱりすごいいろんなこう商習慣気になるよねとかってなった時に、コンビニとかもすごくこう自分たちの生活の中にすごく大きく存在していて、で私もこれをきっかけに脱コンビニっていうのができないかってやってみて、
ほう
で、
ほう、
自
はい。
分の家に家というか実家から一番近かったコンビニがちょうど閉店して、前より近くなくなったっていうこともあって、これはいい機会なのではってなったんですけど、やっぱり結構それなりに大変なんですよね。で、便利っていう、アマゾンとかコンビニとかってそうですけれども、じゃあ普通の商店開いてない時間に帰宅する皆さんにこう受け皿になったりとか、あとやっぱりちょっとパッとご飯を食べれるとかっていう存在として、とてもこう私たちの生活の中に入り込んでい
そう
て、
ですね。
でこれってじゃあ本当に自分のお金がイスラエルのこの作戦に使う軍事作戦に使われないようにってできるのかって言ったら本当にすごく難しいことなんですね。で、これって真面目な人であるほど結構やっぱり自分を追い詰めちゃったりすると思うんですけど、ちょっとやってみようみたいな感じで私の周りでもやってる人がいて、で、完璧にやるっていうのは本当にすごく難しいことだから、そういうのをこうどれだけ自分たちがそういうことに支配されてるかっていうのを理解するというので、こう脱コンビニとかを始めるっていうのはいいのかなというふうに思ったりします。
ね、できる範疇でこうなるべくそれをこう、まあ、心がけ始めるとこう結構風景が変わってくると言いますか、例えば、今回の件からの前から私はあまりスターバックス積極的に利用はしてきませんでしたけれども、マクドナルドがそれに加わって、これいろんなところで指摘をされていますけれども、これ結構国とか、あるいはその独立してやってるところとかによって、マクドナルドって一口に言ってもこう違うんですけれど、やはりこうイスラエルのこうマクドナルドはイスラエル軍にこう食事を提供するっていうことをこう早々にこう打ち出していたので、それに対するボイコットがあり、私もこう、使わないようにしてるんですよね。で、そうすると、あれ、マクドってこんないっぱいあんの？みたいなのが、やけに目につくみたいなところとかもね、あったりしますしね。
そうなんですよね。で、こう、さっきのコンビニの話とかも、スタバの話とか、マクドナルド、いろいろあると思うんですけど、私もこう、ボイコットリスト見たときに、ほぼ使ってないんですよね。で、最初から使ってないっていうのは、じゃあ、で、一個すっごい難しいなって思ってるのが、グーグルなんですね。
ああ、そうで
で、
すね。
もう完全にほぼ、 その依存しちゃってるというか、メールアドレス
はい。
とかもそうだし、ドライブとかも使っちゃってるしってなって、ただ、一つ私、ボイコット、バイコットもすごい大切で、で、まあ、私はもともと、その、ちっちゃい商店を応援したいから、こう、なるべくできれば、まあ、全部は本当にすごい難しいんだけど、インディペンデントなものだけで、なんとかやっていきたいっていうのを一応目標にしていて、まあ、もう全然無理ですけどね、そういう、こう、ところを目指していて、で、ただ、自分が顧客でないと、伝わらないことっていうのもあるわけなんですよね。で、私も Amazon も絶対使わないけど、Amazon 使ってる人たちも言ってくれないと、そこは使わないだけではやっぱり、
なるほど。
そう、難しいんですよ。で、気候変動のこととかでやっぱりこう、その日本はいまだにインドネシアとか、バングラデシュとかで石炭火力に投資してますけれども、そこはこう大手の金融機関がそこにお金を出しているわけですよね。で、それに対してこうダイベストメントと、でこういうこれこれこういう理由で口座を閉じたいんですっていうことを伝えようとか、ただこうな例えば日本だと旧姓なんか姓が変わったりするとこう銀行の扱いとかが難しいとか、旧姓のアカウントとかも一回閉じちゃうともう二度とできないとか、なんかいろんな障壁があるみたいなので、その閉じられないという人もいるんですけど、顧客じゃないと伝えられないことっていうのもあるですよね。で、こう、顧客じゃない人の声っていうのは企業もあんまり受け止めてくれなかったりとかするので、
なる
そ
ほ
こ
ど
はやっぱ組み合わせで総合的にそれぞれの人が自分の、こう、その消費パターンというか、で、自分ができることを考えるっていうのが大切なのかなと思って、あと私、消費アクティビズムっていう言葉を一つ補足すると、
はいはい。
なんかもっといい言葉ないかなというふうに思っていて、
はい。
で、それは2020年の本を書くときにも、その、ギリギリまで考えたけど、まだそのまま見つかってなくて、まだ3年見つかってないんですけ
3
ど。
年間探し続けているんです
そ
ね、言葉を。
う、そうなんです。なんか、
はい。
やっぱり消費という言葉が使い尽くして捨てるというような
ああ、確かに。
含みを持っているので、その、気候変動の来たるべきこれからの大変な時代とかを考えると、やっぱり使い尽くして捨てるというような、こう、物とか商品とかサービスとかの関係ではなくて、もうちょっとこう自分ごととしての、こう、まあ、生活者とか利用者としての、こう、企業とか商品とかとの関わり合い方っていうのが、うまく言葉にできたらなっていうふうに思ってま
確かに聞いてくださってる皆さん、何かアイディアがあるでしょうか。消費アクティビ
す。
ズムをもっとより良き言葉、購買アクティビズム、違うな、なんだろうな。私も
そう
じ
なん
ゃあ
です。
ちょっと考えてみます。佐久間さんが3年間考えてもなかなか答えにたどり着けなかったものですけれども、ちょっと私もこう知恵を絞ってみようと思うんですが、いや、さっきのそ
はい。ありが
の、
とうございます。
ね、イスラエルに対しても様々なこうボイコット運動がこう起こっていますけれども、まあ、軍事産業にこう含めてですね、でもやっぱりなんかさっきおっしゃっていた、まあ、もともとこう利用しないし、距離があるし、距離があるところからこうそれどうなのっていうふうに言っていくということも大事ですし、まあ、逆にその、まあ、社会的な責任をこう果たしそうとしているようなこう企業をこう積極的に利用するっていうこともそうですし、なんかその利用してるっていう中から、私利用してるんですけれど、だからこそこうしてほしいっていう声を上げるっていうこと、まあ、本当にこういろんなこう角度からのこう関わりがあるのかなというふうにこう、まあ、気づけたんですが、改めてその、まあ、本当にこうね、日本の中でも最近やっぱりこう買い物はこう投票なんていう言葉が少しずつ広まってきましたけれども、改めてこのより良い社会をこう築くっていうことを考えた時に、消費者一人一人にこう、まあ、できること、まあ、今日のお話の中にもうすでにヒントはいっぱいあったんですけれども、改めて最後に佐久間さん、いかがですか？
そうですね。まあ、第一歩は本当に自分のお金の使い方を一つ一つ考えてるっていうのが、まあ、 シンプルにできることかなと思うんですけれども、結構そのお客様のこうお客様っていう今カッコつきでお客様の声をっていうところ窓口っていうのはたくさん世の中にはあるんですよね。で、やっぱり私他にも気になることいっぱいあって、もうその例えば皮がついてる果物とかがプラスチックに入ってるとかね、なんか
ああ、
こ
そう
れ
ね。
そう全然いらない、皮ついてるよとかって思ったりするんですけども、やっぱそれがなんか清潔関連的に嫌になったっていう人もいると思うんですけれども、そのこの世の中にこれだけプラスチックが溢れててっていう状況に対しても、この例えばスーパーとかでちょっと一言伝えてみるとか、こういうちょっと多すぎませんかねとか、なんだろうな、こういらないって言ってもこう水袋っていうものには入れられちゃうとかってよくあるね。で、まあ一つ一つのことはこれ面倒くさいと思っちゃう時もあるんですけど、やっぱ一つ一つのことをチャンスだと思って、クレーマーみたいな感じじゃなくて伝えるっていうのはできると思うんですよね。私ここで買い物するのすごく好きだから、でも最近こういうことがちょっとしんどいですみたいな感じで、やっぱり相手も人間だしということをちゃんと頭に入れて、そういうことって大体ね、従業員の皆さんのせいじゃなかったりするんで、伝えてくださいっていう感じでやるっていうのがいいのかなと思います。
確かに。私が、結構実践していたのは、まあ、DHC のこう会長がいろんなこう差別発言で、まあ、今、もう会長じゃないですけれども、やはりこう問題視された時に、結構ね、ホテルのアメニティ使ってんですよね。で、ご意見の、こう、お客様の声を寄せてくださいみたいな、紙とかが部屋に置いてあるじゃないですか。で、それに、いつも、いつもと言いますか、快適な宿泊をありがとうございました。ですが、一点気になることがありまして、ここに書かせてもらいますみたいな、ことを書いて、まあ、私一人のこう声じゃなかったと思うんですけれども、次に同じ系列のところに行ったら、あれ、アミニティ変わってるなんていうこともあったりして、大事ですよね。そういうところから地道にやっていくって。
そうなんですよ。すごく大切で、で、結果につながらなくてもよくてというのは、それが絶対積み重なっていくから、私もホテル泊まるときに、アメニティ一応余裕があるときは確認するし、もし確認ができなくって、そうなっちゃってたら、まあ、紙に書いてたりとかすると思う、するんですけど、なんかそれ一回インスタのストーリーにあげたら、すごいもう、いいね、みんながいっぱいくれて、もう自己肯定感爆上がりみたいになって、バカみたいなんですけど、本当になんかそういう、こう、そのなんかちっちゃい結果になるかならないかじゃなくて、こうみんなの声を束にしないと、世の中っていうのは絶対変えられないし、それは本当にちっちゃなアクションの積み重ねが、急に大きな力っていうのは絶対出せないから、そのなんか日々生きるだけでチャンス転がってんなって思うように、自分は こう例えばもうインターネットの会社変える時とかも絶対サーベイみたいなのついてくるんですよね。で、その時にこう対応してくれた人はすごい良かったけれども、まあインターネットとかってやっぱり選択肢すごい少なかったりするので、でもこの反中絶にのをやってる議員さんに献金してますよねっていうのとかを一言、だからやっぱり他の人に推薦とかはできないかなって思ってますみたいに書いたりとか、なんかもうこうできれば一つ一つのチャンスをなるべく無駄にしないでやっていきたいなって自分は思ってます。
皆さんのこう日常にはどんなチャンスが転がっているのかということを、ぜひ身近なところから皆様改めて手繰り寄せて考えてみてください。ということで、朝早くから佐久間さん ありがとうございました。またいろいろぜひ、いろんなお話を聞かせてください。
ありがとうございました。とて
どうもあ
も
りが
楽し
とうご
かっ
ざい
た
ま
で
した。
す。
またぜひありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。はい。
さあ、本当にね、いろいろ、こう、身近なところからこうできること、そういえばあるあるっていうふうにね、なん
元
か、
気出ますよね。
そうです
それでき
ね。
るかもっていうようなことが。
あと、なんか、放送のこと、私たちよくね、こう、イラクにこう行って、
はい。
まあ、長らくお世話になってるこう友人とかに、お土産とか買っていったりするじゃないですか。で、そしたらなんか、イラクの友人に、いやー、日本ちょっと過剰放送すぎじゃない？みたいに、この前回の対談の時言われましたよね。
いやでも気づきますよね。本当に他のものと比べたりすると。で、確かに立派で、ものとしても本当に素敵なものが多いなぁとは思うんですけれども、これってでも一瞬のためにその後捨てちゃうのということを考えると、まさに佐久間さんおっしゃってましたけれども、消費とか消費者っていう言葉そのものからちょっと概念変えていかないといけないですよね。
いやー、本当にね、一番こう近くからこうできるアクションといっても、こう過言ではないのかなというふうに思うので、皆さんの身近はいかがでしょうか。ということで、今日の放送をもう一度聞きたい方、Dialogue for People の YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます。今後の放送のお知らせもいたしますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music Podcast でも聞くことができます。そしてこのレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいております。よろしければダイアログフォーピープルのワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたします。さあ、ここで一つ、お知らせがあります。以前にですね、私自身も SNS で投稿したり、あと、弊会にのダイアログフォーピープルのサイトにエッセイも投稿しているんですけれども、東エルサレムで出会ったアイーダという子、猫ちゃんがいましてですね、そこからですね、西岸地区のこう各地にこう出向いていく、バスに乗っていく人たちをこう見守っているこう猫ちゃんで、パレスチナの人たち、本当にこう移動するっていうだけでも、どこでも検問で止められるかなとか、無事につけるかなとか、いろんなこう緊張を強いられるわけですけれども、そんな人々をこう見守っているようなバスターミナルのこう猫ちゃんだったんですけれども、そちらはですね、坂本千秋さんが、私もこう初めて知る手法なんですけれども、というか詳しく知らなかった手法なんですけれども、紙版画という手法で版画にしてくださいまして、2月の18日まで、東京の高円寺アムレテロンというお店で、展示をしています。かつポストカードと、そしてステッカーはストップジェノサイドというこう文言も入っているんですけれども、チャリティー販売をこうなさっていて、ポストカードと、それからステッカーはですね、このアムレテロンだけではなくって、例えば、世田谷区のキャッツミアウブックスという猫店員さんがいらっしゃるこう本屋さんだったりですとか、そういうところでも販売してくださっているんですけれども、アイーダの紙版画の展示は、2月の18日までだそうです。とてもこう小さなお店でこう、何人までしか入れませんよとか、いろんなこうルールがあるので、詳しくは坂本千秋さんの、ブログなどを参照していただければと思うんですが、近くだなとか、ポストカード欲しいなという方は、ぜひ通信販売でもね、買うことができるということなので、そちらもぜひ、チェックしていただければと思います。さあ、来週2月の7日水曜日の放送ですが、社会をケアする言葉と題して、作家であり、そして絵本やオーガニック商品などの専門店は、今日のねテーマにもこうつながるところですけれども、クレヨンハウスの主催でもある落合恵子さんをゲストにお迎えしていきたいと思います。ね、この間本当にこう年明けからだけでも能登半島地震があり、政治の問題があり、地震に関しては、ね、原発のこう問題ともこう密接にこうつながってくるわけですけれども、そしてまたガザでも、虐殺がこう続いているという、こう情勢にあって、落合さんがそうした社会のことをどんなふうにこう見つめているのかっていうことを、広く伺っていきたいと思います。ということで、このレディオダイアログ、来週のまたこの時間21時にお会いしましょう。今回のお相手はフォトジャーナリストの安田なつきと、
佐藤慶でした。
あり
あり
がが とう
とう
ご
ござ
ざい
い
ま
ま
しし た。
た。
お
お
やや
す
す
み
み
ななささい。
い。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。